はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は新藤助、新藤、
新藤助、首里、石湊、
ケイジャージです。
よろしくお願いします。
ね、もう9月4日ですよ。
いやもう9月4日ですか。
空数の日でしたっけ。
ああ、みたいですね。
あ、そうなんだ。飲んでます最近は空数ちゃんと。
いやもう飲みまくりっすよ。
あ、そうなんだ、
はい、
おすすめなんですか沖縄の空数
出るんじゃないこれも
随泉酒造のキング空数10年
シュリポン
俺が言うやつだ。
あ、そうなんだ。
シュリポンは
振りから全部自分でやるんだ、
はい、なるほど。シュリ
の、ああ、ちょっと待ってくださいね。
はい、あ、本当は、は、全部切れた、全部切れた、
すいません。
これまずラジオも切れてるんじゃない。
大沢さん、
あ、なるほど。
これラジオは生きてるの。
いや、それはわからないですけども、やっぱりそこはもう
全ての電源が今僕たちの目の前の
あれじゃない、
光という光は切れてますよ。
シュリッポンって言ったからじゃない、
きっかけだったんだ。
いえ、バルスか。
やっぱシュリッポンはやばいような気がする。
あ、ラジオは生きてます、うん、おー、
強制的に再起動でいいですか。
なるほど、
強制的に。では再起動しましょうね。
強制的に終了したの放送中に。
じゃあなんか2択迫られて、
おう、
二択、一番いい方を選んだのよ。そしたら強制的に終了しよ
う。じゃああと一個やったらどうなってたか。
あと一個なってたらもう燃えてたかもしれん。隣の焼肉屋かから。
どっちも最悪やし。
いいチョイスでしたね。じゃあもう真のファインプレーですね。
何その二択、究極の二択でも結果悪すぎるでしょ。うんこ味のカレーを食いますか、それとも、うん、しっこ味のカレーを食いますかみたいなね。
シュリッポン。
シュリッポンかけないよ。
シュリッポンだな。
なんでシュリッポンだ。
食うからな、シュリの人は。
いやいや、食わんよ。
大体
適当なこと言うな。
スカッポンですね。
スカッポンなんだ。
スカッポン。
なんだ、スカッポン。
スカッポンでトロッときた。
いやいや、もう言ってるやし。
まあまあまあ。
すべて出たやしも。
ツイキャスは、まあ
ね、
まあラジオ生きてるということで、
う
ん、それぞれと喋っていきましょう。
ちょっと、どういうところが好きなんですか、その。首里の随泉酒造さんの。
いや、これはね、やっぱりあれなんですよ、まあ、空数10年で、
うん、
まあ、キングっていう、まあ、この、
うん、
美味しいお酒なんですけど、
うん、
やっぱりなんていうんですかね、この銘柄がキングっていうかっこいいじゃないですか、うん、
かっこいい。
で、我々もお笑いバイアスロン2019、
うん、
芸歴8年で準優勝しまして、
おお、
準キングです。
準キング、
面白い、まあ、マジですか。
クイーンです。
もうクイーン、クイーンです。だからもう僕たちは
クイーンか。
来年もう経歴10年近くなったらもう随泉と同じくキングになるんじゃないかっていうね。
いや、おめでとうございます。
演技がいいんですよ。ありがとうございます。
すごい、
おかげさまでお笑いバイアスロン銀メダリストになりまして。ケイちゃん見てないんすか。
見てないですね。
いや、なんで見てないんすか。
いや、ちょっと離島の方にちょっと島買おうかなと思って。
いや、かっこ
よさよや。見に行ってたんですよ。
いや、すごいな。
ちょっとバカンスしてたんで、全然全くもう。
いやいや、バカンスしすぎ
て。属性を全部断ち切っていったんで。
いや、お笑い見なさすぎますよ。
そっか、いや、見てなかった。よかった、でもよかった。すごいじゃないですか、準優勝。
そう、
まあ、
それが面白準優勝でして。
何すか、何すか。
面白準優勝っていうのは、
うん、
まあまあ、見てない方も、うん、お笑いバイアスロンで大会も、ね、
出場者が2組しかい
ない。面白いやつや。面白い。
それは準優勝だ
って。いやいや、
面白い。
グラ、あ、たまにあるの、グランドホッケーみたいな。
そう、わかんない。
ちなみに、首里高女子はグランドホッケーが、沖縄で唯一あるから、うん、もう無条件で九州大会出場しました。首里ポン、ありがとうございます。
俺が。
そういうことじゃなくて、面白準優勝っていうのは、まあ、あれなんですよ、
うん、
まあ、結果から言うと、
うん、
アリンクリンとシントスケがどっちも900点で審査員が5名いて、
うん、
でコント漫才それぞれ500点ずつで、
うん、
まあ、1000点満点の勝負なんですけど、
はいはいはい、
でその1000点満点中どっちも蓋を開けてみたら900点で同点になって、
おお、すごい面白い、
はい、それ で、まあ、優勝は初恋車リオンになったんですけど、
はい、
でじゃあこの900点同点になってるけどこれどうなるのみたいな、
はい、
なった時に、新藤助とアリンクリンはどちらも銀メダルってなって、
あ、はいはい、
4人でわーっつって、うん、もう4人で抱き合うっていう謎のエンディングを迎えるっていう、
へ、
まあ、でもテレビ的にももうそうするしかね、もう尺もないだろうし、もう、
まあ、2位の決戦投票見たくないしね、
まあ、2組準勝、準勝みたいな感じで、
あ、そうなんだ。っていうかもう単純もルールがなかったんだ。
おい、もともと1位が被った場合は決選投票になるっていうルールはあるんですよ。横の M1 みたいな感じで、
あ、1位の場合は、
はい、1人が1票ずつ誰かに入れるっていう、
はいはいはい、
だけど2位だからもうこれ優勝決まった後に2位を決選投票してもなみたいなことじゃないですか。 あだからもう多分フロアもこれどうするみたいになって、うんまあ、その場で急遽決まったみたいなことだと思いますよ多分。
あじゃあ優勝は
優勝は初恋クロマニオン、
さんがして2位が2組、
はい、2組
すごいな。
3位はなしと
てかこれに関してはケイジャーさん全く情報入ってないんですか。
いやないですよもちろん。今日が今週入って今日人と喋ったの今日初めてですか
やばいでしょ。
どんだけバカンスしてたもん。
いやすごいな、おめでとうございます。なんかでもただの2位じゃないっていうところやっぱりしんとすけのね真骨頂ですよね。
なんか持ってますよね。
1位だとしても純選手と一緒とか
はいはいはい、はい、2位だとしてもアリンクリンと一緒
と一緒だとか独特のこのね
いつも変なことが起きるんですよ、ね、いい
素晴らしいですね。
そういうタイトルのなんか番組始まればいいのにね、しんとすけと一緒みたいな。
あ、なるほど。
いや、あれ、
しんとすけと何かが
見たいね。何かがもう、うん、
普通に街ぶらしてても何か起こるっていうね。
街ぶら、それはすごいな。
今日はヤモリの死体が多いなとか、そういう日になるとか。
いや、ケイジャーさんの家やし。
いや、なんかいろいろあるかもしれないです。
ロケ場所、ケイジャーさん家やし。
いや、すごい。まずはおめでとうございます。何かあったんですか、みんなとか、家族とか、友人、親戚、知らない人。動物。
いや、動物
いろいろ、なんか、お祝いのあれはあったんです
か。僕は、あさとりょうさんに紹介してもらいました。
やっぱり、
しっかりと録画したよ。
当てて、二択で当てていいですか。
二択、はい。
寿司でしょ。
俺も寿司。
焼肉。
あ、いや、最近肉の方に行ってるな、あいつ。腐れ喘息やじゅんに。
いや、デージ文句言う
よ。でも、りょうさんは、寿司っすよ。テンションはいつも。新寿司行くよっていつも言いますけど、僕がもうそういう糖質制限してるんで、すいません
両さん、ね、じゃあ肉
もし僕寿司屋行っても上の、ね、魚しか食べれませんと。
なるほど、
それはつまらないな
って。淡水がねちょっとあれだからっ
つって今回は O1 の優勝した時みたいな感じでジャージはなかったんだ。
ジャージはなかったっす。
なんでジャージ、
あの O1 ジュンとすけで優勝した時に、うん、なんかテンションが上がったみたいで、その優勝の瞬間を目撃したみたいで、両さん、
はいはいはいはい、
速攻ネットで、3人分のチャンピオンのジャージを購入したらしくて、
お
で祝勝会を開いてそれを3人に配って、
なるほど、
もちろん亮さんも
4枚です、はいはいはい、
それでみんなで記念撮影をする。
面白い。うーん、ちょっと慣れたんですかね。じゃあその、ま、でも優勝ではないってことか、まあ、
優勝じゃない ですから
。何かあったんですか。
僕はまあ飲みに連れて行ってくれたりとか先輩がありましたけど、
うんうんうん、
いやでもおう、まあ、そんぐらいですかね。でもあのめちゃくちゃ今回疲労感がなんかすごくて、あのこれ疲労感やばいなと思って、
うん、
もう昨日ぐらいにようやく普通に戻ってきたんですけど、
うん、
3日ぐらいめっちゃ寝てもずっとなんか眠いしだるいし、うん、これはやばいと思って、うん、あの大会終わって2日後ぐらいに、うん、もう疲労回復といえばサウナだと思って、サウナ行ったんですよ、
はいはいはい、
でまあ、もちろんサウナ入るじゃないですか、うん、汗流すじゃないですか、うん、で冷水に入った瞬間に、うん、なんか気持ちよすぎて、
う
ん、で体、うん、あのめっちゃなんかふわーってなって、マジなんですけど冷水で僕目つぶるんですよ、
うん、
でその時にあ死ぬと思った瞬間があって、
うん、
頭の中でなんか忍たま乱太郎のオチの時みたいな、うん、どんどん光が少なくなっていく感じあるじゃないですか。
あのあ、うん、トムとジェリーの落ちみたいな。
そうそうそう、同じ同じ。俺が言ってるやつと同じ。全部あの黒くなっていくやつ。
あ、はいはい、
頭の中がそんな感じになって、
お、
俺このままだったら死ぬってなんか思った瞬間があって、
あ、やばいじゃない。
そう、それパーッと起きて、
うん、
あのマジであんな体験したことがなかったから、びっくりして、まあ、ぐらい、まあ、まあ疲労感がすごかったっていうアフターの。
でも気をつけんと、西城秀樹さんも確かサウナですよね。
あ、西城秀樹さんは何それで
サウナが一応原因になってるんじゃないかと言われてるよ。
え、
なんかいっぱいいますね。TOKIO の松岡さんもサウナで倒れたでしょ、
これはサウナの中でですか、
冷水ですか。俺もちょっとよく分からないですけど、冷水ではないと思うんですけど、分からないですね。サウナ
バスアスロンになっちゃうさ。そんない
や、バスアスロンでなんだばん。
そうだな、バスアスロン。
いや、サウナと冷水のバイアスロン、準
優勝がバスアスロンになりました言うて。
いや、言うてじゃないよ。どこの記事になればそれ。
でもその日、うん、疲労感で言ったら僕二次会司会でしたからね、バイアスロン終わって。
疲労変だ、まさに。
そうよ、疲労がかかってるな。
すげえ。
もう、まあ、大会直後というか、まあ、打ち上げはちょっとあったんですけど、
うん、
まあ、そういうお笑いの大会後だから、
うん、
めちゃくちゃ頭がさえにさえまくって死に褒められましたよ。信じられない、頭の回転が信じられないって言われて。
ああ、なるほど。もうアドレナリンというか、
もうめちゃくちゃ爆笑を取りましたね。
ハイになってるんだ。
ハイになってるし、しかも 見てくれてる人がめちゃくちゃいたんですよ。
へ
もう被ってるか見てないかなと思ったんですけど、うん、ギリギリ被ってない披露宴が始まる前だったみたいで、
おーおー、ああバイアスロンの、
そうそうそう、それの二次会だったんで、あ、見たー見たよーって言われて、
おーすごい、
もうバイアスロン視聴率いいからな、
毎
年なんか十何パーとかでよさようや、
85とかじゃなくて、
いやアポロの月面着陸か、
おアポロの月面着陸じゃなくて、
じゃないよじゃないよ、そうさよバイアスロンだよ、
あれでも80あるのかな、分からんけど
でもあれテレビ中継までやってないかやってるんだ、
全然ちょっと今脱線するけど、うん、はい、あの中東あたりでおしんが流れてるって聞いたことない、インドだった
から、ああ分かります、
あれ80から90%あるらしいぜ、
インドか、インドでしたっけ、タイかインドっすよね、
だったかな、
どういうことですか、
あのおしんって分からん、
おしん
昔 NHK か、
あ分からん、
タイが、ああはいはいはいはい、
あれが流れて80%90%らしいって聞いたことあるよ、
マジっすか、
以上です、
めちゃくちゃずれましたね、まあおしんはかかってるけど、まあしんとけには、うん、まあ
マジか、
でも日本でもあれ相当すごかったんですよ
一応すごかったと思います、
50、40、50とか、
やっぱりタイがあの当時のあれなんで、
ああいいな、 80% でじゃあボケられたら、うん、今度から中東のおしんかって突っ込んだら、も
う爆笑する、そうじゃないですか、はあ、待って、でも沖縄で10何パーっていうことは、
はい、
140万、14万人ぐらいはもう最低見てるってこと、
うんですよ、うん、まあ、毎年の今年が何パーだったか分かんないですけどね、
うるま市民プラス2万人ぐらいですね、
うるま市プラス、うるま市、あ、そんな感じなんですね、
すごいすごい、
すごい、しんとすけは漫才1位やったんやねとウッチーさんから来てますが、
そうなん
すよ、なんかそんなのもあるの、
コントと漫才なんですよ、
はいはいはい、はい、
コントで僕たち3位だったんですよ、
ああ
一応まくって漫才で一応は2位になったみたいな感じです、
漫才が1位、
ああそうですね、
はい、すごいじゃないですか、じゃあもうまた面白いっすね、こういうところも
嬉しいのが、うん、漫才は、まあ、5人審査員いるじゃないですか、
うん、はいはい、
高須さんが僕たちにつけた点数が、うん、漫才対大会の漫才史上というか、まあ、の中では1番だったんですよ、
この2019のね、
2019、うん、おすごい、
で内村さんってあのライフとかコントのイメージがある人の最高得点が僕なんかだったんですよ、
すごい、
だからこれなんか、まあ、2人に評価されたから、まあ、うん、嬉しいな、
もうちょっと早い気は早いけど来年も片足突っ込んでんじゃないですか、優勝に、
いやもうこれはもう
そんなに言うあれだったらね、
いやもうメダル争いにこれは
ちょっと待って、はあ、コントは何したの、
コントは悪魔のコント
契約っていう、
代表にめちゃくちゃ小道具を作ってもらった、
ちょっと今は僕よかったんじゃない
なんでですか
いや代表が作ったからダメだったみたいになってない大
丈夫いや逆です
1位で、1位で3位大丈夫
大丈夫です、いやいやそんなに落としめようとしてないからいやそっちの方向に持っていこうとするんじゃないよ
いや代表はそう思ってんじゃない
のいや違う、代表もちゃんと喜んでましたから、
う
ん
う
ん、
ああそうなんだ、はあ、でもよかったっすね、じゃあ本当にいろいろ評価されて、
いやもうだから、うん、もうそれこそもうサウナ後の冷水みたいな気持ちよさ
がありましたね、これ何どうなったっけ、はい、結局ね疲れ取れたってこと、それともそれだけで終わったってこと、
サウナですか、いやもう一応なんかその後休憩入れて、うん、まあ交互にやってたら、うん、まあまあその後はそんなことはなかったですけど、
本当にそれは何ね、うん、死ぬかもしれなかったの、それかもう焦点というかなんつうの、
うん、
気持ちいいの最上級に行ってたかもしれないです、
あなるほど、
あなんなんかな、
つまり失神か、もう気持ちよすぎて、
でも失神かもしれない、なんか、うん、まあ、死ぬっていうのは正直ちょっと思ったけど、うん、なんかこのままだと気を失うっていうのはなんか最後の、うん、最後の一瞬でバーって意識がかかって、ちょっとだけ
もう脳溶けて耳から出てたりとか
し
て
たもん、怖さよ、やじゃあ次冷水張るとき分かれたら、あれなんか味噌みたいなやつあるな冷水に味噌みたいな
の、脳味噌って味噌なんだ形状
多分そうだろ、なんかイカの塩辛みたいな感じだろ、多分かけたとしたら
プニプニしてそう、うん、白子みたいな感じ、
うん、何が浮いてるばっていう、あ俺の脳味噌やしっていう気づくでしょ、
そうなんだ、でもじゃあそれは取れたんですか、疲れは、それとまだ、
いやこれがもうなんか治って昨日ぐらいからまた普通になって、これが初めてのこんなに疲れるっていうのがなんか初めてで、なんか昔ケイジャーさんが言ってた、なんかお前なんか血便が出るぐらいボケ考えたことあるかって昔なんか言われた記憶があって、
なんか俺が頑張れよお前たちって言ってるみたいな言い方なんて違うだろ、
違う違う、
いや実はさぐらいのそういうこと
は、っていうのをなんか思い出して、
やった今日っていう話でしょ、うん、あったあった、いつもあった、血便血尿とあと最近、ね、30後半なんてしたけど、なんか脳が、ね、何熱だった、
知恵熱、
知恵熱とちょっと違うと思うんだけど、パンパンになってよ、なんかこう、
え
顔で言えば。
いや、顔で言うな。ラジオで顔で言うな。
っていう感じで。
男みたいな顔
だなって。これ気づいたというか、自分で。今気づかんかったけど、あの時までは。
はいはい。
なんか本当息止め、1時間息止めてる感じで、思いっきり空気吸って。っていうのが頭の中、あら、なんかこんなイメージだなと思って。頭使ったらやべえな、もうこれ以上やったら、ちょっと耳から、イカの塩から出てくるんじゃねえ
か。脳みそでいいか、それは。イカの塩からは俺の例えだから。
のぐらい思ったことがあって。これ知恵熱なんかちょっとよくわからんけど。
ふとした表紙に気づいたっていう。
俺はちょっと才能がないから、そういうか考えるっていうことに対して時間かかるし、一行書くにも相当時間かかるわけですよ、言ったら。
はいはいはい。
だからもうそんななってたっていう、単純にね。僕の場合は
知恵熱っていう言葉を初めて聞いた気がする、うん、あ、そんなのがあるんですね。
なんかよく言いますよね、なんか知らないですけど。
へ
え、うん、まあ、似たようなのか分かんないですけど、うん、禁煙してた時期があって1年ぐらい、うん、その最初は調子良かったですけど、本当に禁煙1年目ぐらいに、うん、もう何も考えきれんくなった時 ありましたね。
あ、もう
これも、もう何も考えるとしても、なんかもうタバコのことしか。
なるほど。それは別問。
も
う完全に中毒。
違う、あの、なんつうの、タバコのことしかではなくて、もう何もすっからかんなんですよ。
なるほど、なるほど。
なんかもう、ポーっとしてるみたいな。
おお。
で、ポーっとしてるから、何が、今までの俺と何が違うんだってなった時に、探すさ、食事みたいな、いろいろ探してる時に、タバコだってなって、あの調子が良かった時の俺は、タバコ吸ってたってなって。
で、タバコを吸い始めたらどうなったの？
もう煙がもう、こう具現化して脳みそとなって。
なるほど。
そう、考えられるようにな
って。耳から入っていったんだ。耳から入って
きた。いや、なんでせめて耳から出てくるの。入ったり出たりして、ま、マジで空っぽなってるし、その場合。
そう、本当にでも空っぽなってましたね。
うん。
で、これ、プーキーにも行ったんですよ。うん、じゃプーキーも1年ぐらいやった時期あって、わかりますわって言ってました。やっぱもう、ダメなんでしょうね。
禁煙の、あれかな、
もう一度踏み込んでしまったらではないですけど。
まあなんかセットになってるからっていうのは、うん、まあ、あるんでしょうね。
そう、まあまあ、そういう体は一応置いといても、でもタバコは一応集中力っていうの、ああいうのを高めるらしいですね。
ああ、一応あるみたいですね。なんかね、アドレナリン出して。
へ
え。ああ、
まあ、いろいろじゃああったんですね、体の疲労と。でも準優勝という喜びと、
はい、
はい、
もうだからもうたくさんのね、お祝いまだまだ待ってますんで。
本当よ。
あれ、ことぶきからはあった？
ことぶきはあのお笑いバイアスなんで、僕なんか音出しとかしてもらってて、
お
で、あの楽屋に戻った瞬間に開口一番、うん、もう次は M1 2回戦ですねっつって、頭の中 M1 でいっぱいでした。
いや、いいや
し、やかましいやろ。お笑いバイアスロン前座みたいに言うな。
目の前
で M1 2回戦のM1 2回戦の前座と思ってるんかと思って、次は M1 2回戦ですよっつって。
まあ一応本当に M1 2回戦も、うん、まあ浮き船と
浮き船もね、だからずっと興奮してるじゃないですか。もう体中から汁という汁が出まくってるじゃないですか。毎回。
ことぶきの場合は全てから出てるんだ、うん。耳だけじゃなくて。
もう他人のこういう行事はもう本当どうでもいいというか、今も本当にもう興奮してる状況ですよね、本当。
でも、ことぶきが可愛いなと思ったエピソードがあって。
嘘でしょ。
いや、本当なんですよ。
早
っ。いや、嘘でしょ。
いや、早いな。じゃあ、初恋さんが何点かって発表されるときに、要、うん、これで、はい、初恋さんが900点を下回っていたら、うん、新都築の優勝の可能性もあるわけじゃないですか、
はい、
その時に舞台袖でずっとあの両手を組んでお祈りみたいな感じでお祈りしてて、
逆に呪いじゃない、
こうさよ、
どうか、ね、転べ
転べ、何の恨み、
オリジンからチャンピオン出るなみたいな。
俺が先だって
。そうそうそう、
こいつらいつも童貞いじりしやがってっつって。いや、性格悪すぎる。いや、それで、なんか神谷さんっていうディレクターの方が、うん、何してるって言ったら、新之助さんの優勝お祈りしてますっつって、
かわいい
言ったらしくて、
龍二が、
龍二が
すげえな、はい、愛されてますね、後輩に。
しっかり
年上、
はい、
年下、
あいつ年下っす、
年下
1個下っすから
。意外に近いっていう、意外にあいつそろそろ30っていう、
お前 もっと頑張れって話です
。、はい、しっかりこの、俺なんかの漫才前かコント前か、まあ、このネタ前にも、うん、なんかじゃあ俺なんかが頑張るって思えるようなクイズ出してって言ったら、
うん、
なんか演技のいいクイズ出してって言ったら、なんかそれらしきクイズ出してましたよね。
出してましたね。何だったかな。
なんか
フランス語が語がなんて由来の
みたいな、語源のみたい な,
たいな、でなんか勝利の女神をモチーフ、あ誰なんとかなんとかニケが勝利の、女神だったっけ、
うん、勝利の女神で、なんとかなんとかニケっていう神様がいるみたいで、うん、
ああ、ニケって聞いたことある。
それを元に作られた、そのメーカーは何でしょうっつって、もう、 ナイキっつって、うん、世界
世界頑張ってくださいやかましいわ
いいやし可愛いやし
世界頑張ってくださいじゃないよ。
いや全てがもうしんとすけを応援するような一日だったんですね。じゃあもう本当に
いやもう寿パンチはしかも優勝したら、うん、あの副賞の5万円分の元武牛の、
うん、あのもう元武牛
元武牛のチケットで肉食いに行くよって言ってたから、もう多分あいつの中でも、
ぜひもう、
元武牛でいっぱいだったと思うんですよ。
母ちゃんも連れて行ってくださいよ、子供
に。なんでベストソーダさんにしに行くわ。おかしいでしょ。
いや、産んでね、育ててくれたから
。いや、そしたら感謝のキリがないよ。
いや、でもこんなもう練った楽器のさっきの話にもつながりますけど、はい、やっぱピンとやっぱ違うからいいなっていつも思いますね。
ああ。
一人じゃ、いつも一人なんで。
いやこれピン
は裏も裏も一人なんで、うん、いやえげつないなって思いますけど
全部やらないといけないですもんね。
まあでもこんなの羨んでも仕方ないんでね。とりあえず
いやでもケイジャ
ー僕もなんかやろうかな T シャツ裏側にことぶきの絵かなんかね写真貼って
これどうなるんですか
出る前に T シャツの裏側見てことぶき頼むぜっつって
一人で。いやじゃあことぶき呼んだ方が早いよ。
営業で戦いに
行く。ど根性ことぶきだ
じゃあ表に出せなんで裏に引っ込めてる。
いや表には強すぎるな癖が強すぎるあいつは。
いや目線散りますからね。いや言葉機呼んだ方が早いよ、うん、あいつそんなに忙しくない。
いやでももう今週、はい、もういろいろまだお祝いあるんじゃないですか。もしかしてあっちこっちから。
いやもうまずは万代さんのチキンもお待ちしてますし、
ね、あ万代さんね、
はい、
2位ですからね一応、はい、優勝できなかったんですけど、うん、お待ちしてます。
はい
はい、じゃあもう CM 行きますか。
お願いします。
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。知った激励、お待ちしてまーす。
FM なは、あなたの夢を叶えるラジオ。
ただいま。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
新とすけ新です。
新とすけ首里石峰です。
毎月第2水曜日は
新とすけトークライブ。
毎月多彩なゲストを迎えて楽しいトークをお届けします。
場所は FM 那覇イベントスペース。入場料は1000円。
1000円あれば隣のガブソカ食堂の美味しいそばが食べられます。
いえそれは言わないでいいから。
とにかくお待ちしてます。
78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
はい、それではこのコーナー行きましょう。ミルボスマさんのナンデマンキー。
はいさ
あ。
いつもお世話になっております本当に、
今日はちょっと何件か断られてきまして、
うん、あそうなんですね。少し凹んだんですけど、
あれこれって、うん、お前に戻るのこんなに早かったっけ。
いや宮橋正治ですよ。
だよね、
はい、
死に早いなと思って。
いや何件か断られてきまして、うん、ちょっと、まあ、正治へこみ気味です。
普通はそうだ、普通がそうなんじゃないですかね。普通は
断られてなんぼというか、やっぱこんな丸棒ちょっとこわもてが来たら警戒するもんなんですかね。
開口一番なんて言ってんの。
道を開けろ。
いや、じゃあ断られるわ。それが原因だ。
まあまあまあ。じゃ今日はミスターポポさんに行ってきました。
おお、何屋さんですか。
わかりますか。この沖江通りにあります。
ドラゴンボールのあるじゃん。
あ、まあ黒い神様。
お
お。じゃあと名前は一緒ですけども、ミスターポポさんは、アンダーウェア専門店ですね。
ブラジャー。
パンツとか。男性のがメインですかね。まあ、水着、女性の下着、男性の下着。で、ちょっとだけアダルトグッズも置いてます。
は？どこにあんの？
あのね、蕎麦屋大福でしたっけ？とか、ダンボとかの向かいです。
ほうほう。
ダンボの向かい。
は
い
は
い なんか蕎麦屋とかなんか何軒か並んでるじゃないですか。
はあ、はいはいはい。
その隣になんかカラフルな看板の店あるの分かりません？ミスターポポって。MRPOPO。
ああ、わからんな。ダンボって、沖江通りのダンボ？
そうそうそう。なんか、ボクサーパンツが表にも出てるんで、わかると思います。
へぇ、うん、
洗剤、
蕎麦屋は知ってるけどね、蕎麦屋って。
じゃあ、先週のスムージー屋の死に近くじゃない？
まあ、向かいですだから。そうですね。こちら、店を構えてもう10年。
へぇ、
実は僕、このオーナーの金城さんと飲んだことあります。
へぇ、
こっちにね、ガナハ焼肉店あるじゃないですか。ガナハ精肉店。
ああ、あるね。
の上に、LYS ってなんか見たこと見覚えないですか？
バーかなんか？
バーです。のオーナーでもあります。金城さん。
いろいろやってんな。
一緒に飲んだこともあります。こちらすごいですよ。アンダーウェア500種類以上。
はあ、すげえ。
いったパンツ。これは県内ではもうここだけですと言ってました。
種類っていうのがちょっとわからんけど、すごいですね。
そうなんですよ。まあ、県内にないやつを、海外。金城さん自らアジア、まあ、台湾、韓国、バンコクから仕入れている、販売をしている。
アンダーウェアのセレクトショップみたいな感じなのかな。
そうですね。だからもうめちゃくちゃカラフルな、やっぱ海外のもんなんで。カラフルなやつから攻めてるやつから。
海外がすごそうですね、
はい。置いてます。
で
そんなミスターポポさんの今日のランキングは、売れ筋パンツランキング！
ティーバック！よっしゃい！
早っ！答えんの早っ！
3位もしくは78位じゃないですか。
いやいや、さあどうなってれば、
じゃあ3位、
待って待って、男性女性用とか関係なくってこと？
まず男性用、まずというか男性用だけ聞いてきました。男性がメインなんで一応。
なるほど、
はい、
ベスト3
でも売れ筋っていうのはどういう答え方ね。
パンツってしか概念がないから、なんていうの、そのブリーフ系とかそういう、
まあまあそういうことですね。
ボクサーとか、
はい、
じゃあ結構広く言っていい、
広く言います、広く言います。
要はこのチンチンのところにハブの柄があるパンツとかいう答え方じゃなくて、
それもあります、それもあるかもしれないです。
広く言っていいってことね。
よいっす、いきますか。第3位、
お
エロパン。
エロパン全然わからん。
エロパン、
エロパン、これ例えばですけど、まあこれも広く言いますけど、股間部分に穴が開いてるやつとか。
あ、股間だけが丸出しみたいな。
股間だけが丸出しのやつとか。
へぇ、そんなのあるんだ。
ちょっと突起してるやつとか。
へ
ぇ、どういうことですか？
エロいパンツです。まあまあまあ。
もうその要は勃起時に対応できるような。
そうです。
空間があるパンツってこと。
そうです。とか、お尻の部分だけ穴が開いてるやつとか。
えぇ、なん
か。エロいパンツ。
エロいというかもう利便性抜群な感じすんの。
まあまあまあ実際に、
うん、できる。
それでもいけますね。
その場合、うん、パンツの利便性逆な気がしますけどね。
だって、なるほど、そうか、そうか。
肛門とズボンくっつけたくないから、そこに布があるわけで。
なるほど。
まあそうですね。
もう、エロのために特化したパンツ
でしょ。そうです。エロいパンツです。
なるほどね。
もう、こう、モテ遊ばれることを目的にではないですけど。
うん、まあ自分で使うのか、プレゼント用なのかも。
そうですね。
タイの、どこで売ってるのかな、タイのね。どこで。
いやいや、タイは決定なんだ。エロイコールタイの方程式。
微笑みの国ですからね。
まあまあでも、
微笑みだから穴開けてね、加工してるんでしょ
う、ね。ああ、もう。
どういうことだ
ろ、うん、これで日本人があれ出すんだ。ニコニコ。
どこで微笑んでれば。
これが第3位です。うん、それでは第2位。スケパン。
ああ。もうエロパンやしも。
そうなんですよ。そうなんですよ。
それに特化
してるやつですね。もうそうなんですけど、
エロパンの中のくくりじゃないんです
か。ただ、金城さんの分け方がそういうふうに分けてたから、そうなんでしょう、
うん。
スケパンはもう透けてます。
じゃあ穴あきパンとは違うんだ。
穴あきなんか、
そうですそうです、うん、スケパンは一応利便性もあるじゃないですか。なんつうんですか、スースーもするし、
通気性という
か、エロパンはエロに特化してるじゃないですか、
うん、
もうそういう行為をしたいから
だけにね、だけに
そうです、うん、スケパンはでもそういう開放感とか、
いろいろと
得られる。
男性のスケパンのことはどういうこと？女性バージョンもそうだけど、
ティーバッグみたいにもう紐なんですよ。
男も
男もで、おティンのところがもう、うん、なんつうんですか、メッシュみたいな。
そんなのあるんだ。
おティンがでもカラフルなやついっぱい種類ある。
カラフルで、初めて。
そして第1位、
うん、
ローライズボクサーパンツ。
ああ、やっぱり普通に
これただのボクサーパンツじゃなくて、もうピチッと、もう短、普通のボクサーパンツよりもっと短いやつですね。
へえ、ローライズって言うんだ、
うん、
なんていうの、スイマーとかがさ、ブーメランパンツじゃないけども、ギリチョンぐらい、も
う
ぐらいね、もうへそ下何センチなの、これぐらいの
上ライズ。女性が着たらなんかセクシーな、
なるほど、
水着みたいなやつです。
流行ってるんですね。
ブーメランパンツと比べて、ちょっと太いぐらいってことじゃ、
うん、そうそう、腰回りがまだある ブーメランはもう腰回り点差、うん、点で支えてるみたいなもんさ、うん、あれがもう先でというか、
まあギリギリボクサーパンツと呼べる形をしてるみたいな、
うん、そう、うん、です。ちなみに金城さん何入ってますかって言ったらローライズと、素直に答え
あれかな、
本当かなと思ったけど、はい、
なんか今スキニーというか細身のパンツが流行ってるから、
はい、
見せパンしないようにってことかな、見せパンパンツ見せるぐらいだったら割れ目見せるわぐらいの、
あ、なんすかね、
そういうパンツなのかな、
あ、この女性用ってことですか、
うん、男性も細身のズボン流行ってない、
あ、まあまあタイトなジーンズとか、
あ、なんすかね、でもめちゃくちゃいろんな種類あって、うん、もう見に行ってほしいぐらいなんですけど、うん、肩掛けのパンツとか、
肩掛け？
いったら、あ、こう、そう、なんていうんですか、
このあれみたいに、
サスペンダーみたいな、
サスペンダーみたいなのの先にパンツがついてるんですよ。
へ
え、これを足から入れて肩にピシッてやるやつとか、
コント道具でありそうな感
じ、まあまあ本当そうよ、うん、変態仮面みたいなやつ、
うん、もうどこにサスペンダーつけてるばっつって、う
ん、あとね、これ俺もツイッターで見たことあるんですけど、うん、海外で流行ってるらしくて、これも肩掛けなんですけど、
う
ん、本当にティンを隠して肩掛けのやつ、わかります？
ワンショルダーってこと？
そうそうそう、でワンショルダーでティンを隠せるようなパンツとか、
へえ、
いったらタスキみたいな、タスキでティンを隠す、
なんでわざわざそのパンツを肩に掛けるんかな、それは、うん、ワンショルダーで、まあでもさっきのサスペンダーでも肩に掛けるじゃないですか、
はい、
でもちろん下着だからその上から T シャツとかをつけるわけですよね、
あ、これ水着、
あ、水着、
そうそう、これは水着、
あ、さっきの肩掛けの
、
もうデザインが行き過ぎてガラパゴスパンツですね、もう
言ったら、もうガラパンですよ
ガラパンまたあるから、
だからもう種類って言われた瞬間によくわからんかったから、どういうことなんだろうと思って、
ちょっとまあ難しい、ふわっとしてはいますかね、
エロパンとかっていうのが販売されてるの
か、わかるってことですね、
見たらわかります。で、男性の今ランキング言いましたけど、やっぱ女性でスーパーセクシーなやつもいっぱいあるんですよ、ガーター付きとか、はいはい、でそれこそ穴が開いてるやつとか、こう穴を開けれるやつとか、
はいはいはい、
かって、
まあ、男女、
これ
そういうのが、
どういう世代でどういう客層が来るんですかって言ったら、まあ、10代から60代まで幅広く来てるよっつってて、
そんな当たり前に来るんだ、
そうっす、で男性が多いみたいです、やっぱり女性へのプレゼントとして買いに行く人が多いと、
もう実用性はもちろんそうかもしれんけど、パーティーグッズとしてプレゼントする感じ
そうです、
ね、やるのかな、男だったら、じゃあ、
もうあるし、好きな女に着せたいとか、
はいはいはい、
で、
まあ、壁の方ですね、
うん、どういう変わった人来ますみたいな、うん、今までなんか変わった人で、
独特な人、
お客さんいましたって言ったら、うん、医者がエロいの買ってくらしいっす、
うん、すげえ。
医者
で、うん、多分そういう癖な人が多いのかなって言ってましたね、やっぱそういう、
でも これよ、このどうし、お客さんと、はい、会話して、どうやってこの職業を聞き出すのかな、どの瞬間に
という かね、あれなんですかね、常連になって、
あ、もう
そういう会話になるんですかね、かな、
でも、さっきのエロパンに関しては、泌尿器科とか、そういう場所では施術用にいいなとも、なんか考え方としてありますよね、
喉に何かが引っかかってんな
喉にすいません塩辛が
、うん、すいません本当に
脳みそが降り
脳みそからの塩辛が、
まあ、でもそういうやっぱ僕もバーで働いてる時にお医者さんいたんですけど、めちゃくちゃ変態だったんで、
へえ、
もうバイというかどっちもいけるよっつって、
うん、あ、そうなんだ、
はい、多分ちゃんひびさんも多分話したことあると思うんですけど、うん、ダーツ教えるっつって、うん、僕の股間触ってきたりとか、
へえ、
本当にそういう医者ってやべえなって思ったんで、やっぱ天才すぎるというか頭良すぎたり、もうすんごい猛勉強してやっと医者になれるじゃないですか、
うん、
そこでなんかちょっとネジがね、
でも人体のことをもう知り尽くしてるプロフェッショナルだから、うんうん、普通のエロ行為しても全部もう頭の中で考えきれることしか起きないから、うん、なんかもう科学的に考えちゃうから、その次にも科学では証明できない気持ちよさを求めたら、もうマニアックな方向に行くみたいな、
なるほど、
開発してるんじゃないですか、
もうそういう行為もなんか断面図とか見えてるでしょうね、
でしょうね、
今私のがこうなってて、うん、
この先には何があってとか、
そうそうそう、
なるほど、
でこれなんとか脳みそ神経を刺激してみたいな、
うん、
へえ、
そういうことです。
それで、はい、人をパンツが救うってなったらじゃあパンツのありがたみは素晴らしいですね、確か
にパンツは、ね、医者にとってのお医者さんみたいな感じですね、
うん、
なるほど、まあ、このミスターポポさん、
はい、
まあ、お経通りにあります、
うん、
暖房の向かいぐらいですね、うん、時間が、まあ、 営業時間がまあ不定休で夕方ぐらいから開けてるよと。結構アバウトでした。
なるほどね、
うん、前日めちゃくちゃ飲みすぎたらもう開けないかもしれないって言ってたんで、うん、
あ、はいはい、あ、バーもやってるからね。
いい感じの仕事じゃないですか。
で, す、ね、うん、でも本当にプレゼントとかにもいいような、まあ
ですよね、
普通にシャツとかもありますし、うん、一度覗いてみてはいかがでしょうか。
なんかまたあれだけど準優勝記念にさ、はい、しんとすけパンツっていうのをちょっと企画して作りに行ってほしいですね。
ああ、なるほど、う
ん、なんか知らんけど
物販でパンツってあんま聞いたことないですからね、うん、
まあ、シルバーなんで今回はシルバー色の銀メダル的な。
あ、で店パンにして来年優勝したら金メダルをはめれるようにしといて店パン部分を。
今は銀を出すっていうことで、うん、もう棒を出して、うん、棒を出せるようなスタイルにして来年は金を出す金を出せるように
いや、それは金で金を出すのはうまいけど銀で棒を出すのはなんでだろう。
銀銀から来てる。
銀銀
そうさ、
いや銀銀じゃないといけないんだ。
あ、いいっすね。
ということで、はい、ミスターポポさん行ってきました。以上、三重橋雅治のなんでもランキングでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、いつもね、三重橋さんがね、はあ、素敵な声で本当ありがとうございます、ね、
いや、来週楽しみにしててください。お、実はあの断られたと言いましたが、うん、来週来てって言われた店があって、あ、それがタトゥー屋さんなんですよ。
へえ、
面白そうじゃないですか。ウィーンって聞こえて、うわ今大丈夫かなって言ったら、うん、もう今から客の掘る準備してるから、なるほど、ごめんっつと。
あ、
来週だったらまた日改めて来てって言われたんで、
聞きたい。
面白い。
もう単純に、うん、タトゥーとこの入れ墨の違いっていうのを知りたくて。
一応なんか洋タトゥーなんですかね。なんかちょっと海外っぽいデザインでした。言ったら和彫りではなくて、
だからそのね違い
みたいなのも
一緒なイメージだったんですけど、はい、ただ入れ墨の英語がタトゥーって言ってんのかなって思ってたんで。
あ、違うんですか。
なんか分かんない。なんかよく書かれるんですよ、入れ墨とタトゥー禁止とか。
多分あるじゃないですか、彫りの技法とかも変わるんじゃないですか。
技法が違うのかな、
もしかしたり墨の入れ方とか、ね、もう入るときめちゃくちゃ緊張しましたよ。怖くないですか。
怖いっすよ。一応怖いっすよ、入れ墨系タトゥー系。俺はもうそういう時代の人なんで、は
い、一応怖いと思いながら周りを10分ぐらいうろうろしてどうしようどうしようと思って、うん、勇気を出していったら意外と優しそうな人だったんで。
結局そうなんですよね。
ここら辺でやってるんだ、うん、
ここら辺でやってます、うん、はい、うん、またまお店の場所もまた来週、はい、行きたいと思います。
はい、
じゃあ行きましょう、はい、目覚めよ経営者実世代。
よいしょ。
さあ今日は来てるんですかね。
どうでしょうか。
来てないっぽいけど一応探せば来てるっていうことですね。
来てるんじゃないですか、結局来てるんじゃないですか。
普通のこと言ってるな。
つとむです。
おお、つとむさん。
お、昭和時代の醤油は1.8 リットルの一升瓶で売られてたよね。今も一升瓶の醤油ってあるのかなということで。
へー。あ、醤油瓶だったんすね。
まあ、一升瓶で、まあ、イメージはありますね。なんか、今も業務用とかではないですかね。ありそうな感じしますけどね。
まあ、酒とかみりんみたいな感じです
よ。そうですね。
でもそれがペットボトルで OK になったっていうことなんですね。
まあ、一升瓶。まあまあそうですね。やっぱペットボトルのパワーですよね。ほうほう。あの、コーラも瓶の時代だったじゃないですか。
はいはいはい。
あの時の生まれなんで、
はいはい、
ペットボトルっていうのがよくわからなかったんですよ。なんでみんなこの器になったんだろうって。言った、だから俺最初見たものが全て正義だったから、何回も言うように。
はいはい。
だからなかなか映るのが困難だったんですよ、イメージが。
もう
俺は瓶のが本物と思ってた。
瓶のじゃないともうコーラじゃないっていう、
何か違うんじゃないかってやっぱ思ってしまうというか。なるほど。まあ、今では慣れてますけど、もちろん
瓶のメリットとかもあるでしょうね。なんかビールって瓶の方が余裕でうまくないですか。
うまい気
する。なんか味が全然違う気します
も
ん、
ね、ああ確かに。
冷えてる気がする。あ、単純に。
あ、なんか
熱伝導は缶の方が絶対いいはずなのにね、瓶より。
ああそっか。
でもなんかそういうと冷めるのも早そうですね。そしたら一度冷えるのも遅いけど瓶の場合でも一度冷えたらもうずっと冷えてるとか。
石みたいなもんですかね、
みたいな。まあ、分かんないですけど。
つとむさん昨日あったんですよ。
あ、そうなんですね、はい、ちょっとじゃあまたおめでとうみたいな。
うん、
3連単外れたよみたいな、
外
れたって言ってたから。まあまあまあ特殊でしたからね。
ああそうか、
2位が2人いるから。
なるほどね。さあ続きまして、はい、新藤助のお二人、ケイジャーさん、おしるこまさん、こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
新藤助のお二人、バイアスロン2位おめでとうございました。
ありがとうございます。
ネパール資金はたまったかなということで、
うん、
ま、
ネパール資金は
ということで、うん、加藤ちゃんさんから。
そうですね、もうこれから
もう 2坪ぐらい土地もらえるんじゃないですか。
いやいや、2坪
カットちゃんさん持ってそうですよ、本当に。ひよちゃんさん
お願いします。
いやして、お裾分けの仕方2坪ってどういうことよ。
土地はいいんじゃないですか、財産的に。
何に活用すればいいば、
目覚めよ刑事は次世代来てますね、昔は布団のシーツにのり付けしてたよね、直径5センチくらいの筒状のビニールの中に入ったのりを、洗面器に出して水で溶かして洗ったシーツをそこにつけてまっすぐ乾かして、ああわかる、面倒だったよね、あののりって工作に使うのりと一緒だったよねっていう人も、話がわからない人も手を挙げてはーいということで、
へ
ー、全く僕にはもうわからないですね。
あの澱粉のりってことですかね。
あの黄色いプラスチックに入ったやつか。
まあ、たまに食べるやつがいる。
ああ、なんか痛気する。
虫だよね、あれ。
あれって、でも今、売ってる気しないな。
洗ったシーツにのり付けやってたんだ。布団のシーツですよね。
パリッパリにするため？
布団のシーツにパリパリ、ちょっとイメージわからないですね。
パリパリは、でも必要ないですよね。ふわふわがいいですよね。
うん。ああ、確かに。まあ、見た目が綺麗になるとかなんですかね。のりで今なんか
面倒そうですね。確かに
思い出したんですけど、アラビックヤマトののりが医療界でめちゃくちゃ大躍進をしたみたいなニュース見ました。
ちょっと前にやってたやつ。
そうそうそう、なんか2ヶ月前ぐらいに医療用の何か忘れたんですけど、なんだか眼球の関係だったかな。もう医療の世界で、あとこの
これだけ揃えば、
これだけ揃えばもう
解明されるみたいな。
そうそう、それがなかなかどう研究してもできなかったのに、うん、アラビックヤマトの海苔を使ったらそれが完成したみたいな。
うん、でもなんかそういう医療系って多いですよね。なんかボンドもそうじゃないですか、接着剤。
あ、そうなの。
瞬間接着剤も戦争で多分使われて、傷を速攻塞ぐ
ため。なるほど。
みたいな感じで多いっすよ。これ寿クイズからどんどん。
さすが。
カーディガンクイズ。カーディガンも戦争から。
何ですか。
あの片手で、例えば片腕を負傷した兵が片手でボタンを閉じれるようにブカブカで、ボタン大きいじゃないですか。
ボタンが大きい。なるほど。
あれも戦争で。
医療から来てるのがいっぱいあるんだ。
文明発達させるとよく聞きますけどね。あとドカベンの岩木雅美が。
ドカベン好きだな。
あばら折った時に攻め台を3本ぐらい飲んでました。
やばいでしょ。
治すっつって病院で入院してるのに攻め台、
金持ちなのに。や、いい病院行け、もっと。
すごいっすよね、ほんと。令和世代来てますね、文化放送の人生相談が AI 処理になる。もう AI やばいっすね。もうどれぐらい出てくるんですかね、この元年で。まずは元年で
どこまで対応できるかっていう。
いや、もう入り口は入ってるじゃないですか、 AI
は。はいはいはい。
元年でどこまでまず土台作って、2年目からやばいんじゃないですか、マジで。本当に令和2年代から AI が。
でも人生相談やるようになったらもう何でもできるでしょうね。でもコミュニケーション取れてるから、
AI が人生相談してくるかもしれないですね。
いや、逆にこれからどうすればいいですか。
ご主人様が使い方荒いんですとか。
人生1億年時代って言われてるんですけど、今5000万年目で知るかっつって。
さあ、エジプト情報ですね。
はい、
はい。
いつも、家事バーバーしてた気がします。外で撮ってもらった写真は全部帽子が飛びそう。家事方言か。
あ、
風が
バーバー
してた。風強いってことですね、エジプト。
はいはい。まあそうか、海沿いですしね。
なるほど。帽子やっぱり、やっぱりというか、帽子シリーズ来ましたね。エジプト帽子シリーズというか、
縮んだ帽子。
いや、でもやっぱり行かないといけないんですかね、やっぱりエジプト。我々やっぱり
行かないといけないんですか。どこで使命感を帯びたんですか。
いや、もうこれだけカットちゃんさんから
全然そんな感じしなかったですよ今。
いや、船ででもいいから、もうとにかく。
いや、今までいろんな情報を得てる中でなんで急にカジバーバーで使命感を帯びたんですか。
でもネパール近いですよね。
ネパール
そんなに遠くないですよね。
まあ分かんないですね。
まあ、近づいたらいるけど、
インドの方だよね。インドからさらにエジプトか。まあまあでも海図的に近いんかな。
でもめっちゃあの紛争地域は通りますよね。
あ、確かに。
あ、なるほどね。
シリアとかイラクらへん。
まあじゃあいつかね、
はい、
新都助がもう優勝したら
俺なんか優勝したらエジプト行かないといけないんですか。
寿を連れて行って、
ね、なんでよやん
裏方で
いやあいつは M1 のことしか言わないエジプトでも
予想来てますね、ダム 98.2% 体重 46.8kg 桃心先生が本日飲まれたお茶5杯ではでは放送ちまってねということで、
お茶派かなコーヒー派かな、
カフェキン摂取したんですかね、
あ緑茶ね、さ
以上ですかね。あとはメール来てますよ、どうぞ。
はい、
来ましたね。
ビチョンちょ聞かすな。
ビチョンがね、
いやマナーモードにせよ、マナーモードに
来てるからね。はい、どうぞ。
でこちら、来ております、うん、お盆です、センダーリーナです。夏休みは神戸で大城クマニャンのお友達に偶然会いました。しかも2頭
え、
うん、あこれは、写真見てねって来てるんですが、
どこで神戸でどこ、
あ熊、白熊ってことですね。
ああ、動物園
のこと。白熊、北極熊の、いや、剥製なんで。
どこでですか、
博物館ですかね。あ、違う、動物園だ。
どこでですか、これ。
これは、
さっきどこって言ってましたっけ、
神戸って言ったんで、神戸ですね。大城熊にゃんのお友達。すごい。北極熊がいるんだ、神戸に。
北極熊面白いっすよね。
氷もちゃんとありますよ、動物園の中に。
もう暑かったですからね、ほんと、
すごいな、生きれるんだ、はい、そして、それゆけ令和のコーナーと、はい、センダリーナさんのガラケーには令和の変換が出てきませんでした、以上です。 あそっか、対応してないんだまだ。スマホだったら、あの令和って言ったら令和っていう漢字が出てこないっていう。
ああなるほど。
スマホだったら多分あれ更新されてるんですよね、アプリかなんかで。
どんどん、なるほどね。
その機能がないってことなんでしょうね。ところで先日の悪魔さんと悩める歌手さんは後半戦はどうなりましたか。私はしんとすけもアリンクリンもかなり面白かったです。後半戦は見れなかったので教えてくれてもいいよと。
うん。
ほー、まあこれは
コントですかね。
コントですね。悩める芸人だったんですけど僕はっていう、まあ設定で。
あ、はいはいはい、コントがね、はいはい、
コントの中身の設定ですね。はい、まあオープニングでも言いましたけれども、はい、アリンクリンと同時に銀メダルという、
はい、
で優勝は初恋クロマニオンというね、はい、結果になっておりますんで、うん、いや応援ありがとうございました、うん、はい、ということで、まだ来ております、うん、はい、これはセンダリーナさんの
2通目ですかね、
うん、ダムの貯水率の予想 96.3%、 センダーリーナさんの今日のランチ900円、結構いいランチ、ね、宜野湾海浜公園フリーマーケット9月7日土曜日朝8時から11時まで、桜猫のうんち拾い、うん、同じく16時から、宜野湾港マリーナ無料駐車場集合レスト、うん、
お、
はい、いつもの桜猫のうんち拾いが、うん、宜野湾港マリーナ無料駐車場であるとね、
こっちら辺もなんか意外と猫多くないですか。
猫、あ、でもあんま見る気じゃないの。沖江通り、
あ、なんか言ってたな、そういえば前センダリーナさんが、
ね、あ、多いって言ってました。
黒い猫が一匹あっちに、桜猫がいるんですよって
。はいはい、
あ、そうなんだ、
都市でこんな猫多いってなんかね珍しいなと思って。
確かに、
うん、公園とかでっかいのもあるし、
うん、あ、まあそうか、
食べ物もいっぱいあるしみたいな。まあ、飲食店が、
観光客とかもね、うん、やっぱ観光で来てるからもう餌とかあげちゃうんでしょうね、かわいいっつって。
ああ、海苔で、
海苔で、海苔で、それ見たことありますもん。あ、中国の方があげてたり、
あ、あげそうだな、なんかな、うん、
確かに今でも猫流行ってますからね、猫は。
まあそうっすね、
げつないぐらい流行ってますよ本当に。
はい、でもこう言ってるセンダリーナさんは犬派ですからね。
まあそうなんですね、
はいや犬派なんかいっていう、うん、はい、ということで皆さんもぜひ参加お願いします。いいな、900円のランチ美味しそうですね、うん、これは誰からかな、ビールは紫外線で酸化する、うん、紫外線で酸化するから色付き瓶で紫外線から守ってるらしい、
これヒープーさんじゃない、
ヒープーさん
違う、
あ、でもなんかヒープーさんっぽい
メールアドレス、ね、
メールアドレス、メールアドレスを言っていいか分からんけど、でもヒープーオリジンみたいな感じで書かれてるな。
うーん、
ヒープーさんすか、
ワニ先生じゃない、
なんでよ、やなんでオリジン先生がヒープーって書いてれば、アドレスに
書いてんじゃん、
載ってるんかな。
でビールは紫外線で酸化するから色付きの瓶で紫外線から守ってると、
やっぱ紫外線ってすごいっすね、影響与えまくりっすね。
確かに、
なんかポテチとかもそうっすよね、スナック菓子もこう開けたら中銀色じゃないですか、
はいはいはいはい、
あんなんとかも紫外線とかっすよ、光吸収しちゃうから。
すごいな紫外線。
じゃあ缶だったらどうなるんですかね、缶でも守れるってことなんですかね。
もう今言ったこのアルミっぽいっていうか、なんかもう銀だからあれじゃないですか、分かんないですけど。
ああ、なるほどね。でもこれ、ヒープーさんじゃないかもしれないですね、 これ紫外線で酸化するからの酸化が、うん、あの多分
あ本当だ
文章的には、うん、あの酸素が変わると書いて酸化じゃないですか、
はいはいはい、
でもこれあの来たメールにはあのチャレンジの方の
酸化不酸化の
チャレンジじゃなくてそう酸化不酸化の酸化になってるんで、あなるほど、ね、ヒープ酸化のミスしませんよ。
いやヒープ酸化も予測変換で酸化めっちゃ使ってたからそれがもう なってるかもしれない。
酸化しますとか
今回の打ち上げ酸化しますとか、
うん、いやね誰か分かりませんけれどもありがとうございます。情報はい、そして、ラジオネーム、整理整頓さんから。
はい。
新都助さん、お笑いバイアスロン2位おめでとうございます。めちゃくちゃ惜しい3点差。僕的には、お笑いバイアスロン優勝と名乗って差し支えがないと思ってます。あるよ差し支え。
3点差
?3 点差っす。
うわ。
だ903点だったんですよ、初恋さんが。
なるほど。
はあ、
コントが言っとけばね。
うん。
コントでちょっともうちょい言っとけば。よかったかもしれないです。
ね、いやーでもね、うん、惜しかったんすよね、
うん、はい、前も言ったけどあの3っていう数字が僕が好き で手順も3で、うん、もう3にあやかろうみたいに思ってたんですけどその3に泣きましたね。
なるほど、
はい、3点差で負けたらあーじゃないよやなんであーいだもん。
やっぱ3は深い関わり
があるんですね。
いやーほぼ優勝ですからね。
そうですね、
俗に言う準優勝で、
うん、
はい。でまたこの次の日に、うん、あのお笑い高校総体っていう、
はいはい、高校生たちの、
はいはいはい、
高校生の、まあ、ナンバーワンお笑いを決める大会がありまして、
はい、あ、
ま
あ、あったんだ、
はい、まあ、そこのファイナリストに、うん、なりまして、で、まあ、いい結果を残した芸名っていう、う
ん、いますね、
はい、芸名の高校生がいるんですけど、これがあの来週の、うん、まあ、第2水曜日毎月やってる新都助の、うん、トークライブのゲストに来るかもしれません。
最年少ですよ、
はい、
あ、そっか、ゲストとしては、
はい、だからファイナリストっていう言い方しかできないんですけど、うん、なぜかって言ったらこのオンエアがこれからなんですよ。
あ、なるほど、
9月の後半29日くらいかな。なるほ
ど、オンエアがまだなんだ、うん、はい、生放送とかじゃないんだ。
そうなんですよ、これ今時珍しい、
はい、
もう中継じゃなくて、うん、ライブじゃなくて、うん、もう収録で賞レースを放送するっていう珍しい大会で、もう結果は出てるんですけれども、オンエアはこれからっていう、まあ、そのファイナリストに選ばれた、
はい
はい、芸名がなかなか決まらなかったから芸名という芸名にしたっていう、
うん、
その時点でちょっとセンスある感じが、
ね、面白いよね、
うん、それもう喋りも面白い子なんでね、うん、はい、来るかもしれません、まだ今調整中です、うん、はい、毎月第2水曜日の新都助のトークライブ、来週水曜日、8時からチャージ1000円でありますんで、うん、また告知していきますんでよろしくお願いします、
は
い、
ぜひぜひ。
あと明日はベンビー会ですね。
はい、ベンビー会もね、うん、あります。これバーリレーションズ沖縄市で、これも2010時からやってますんで、
今回のこのベンビー会のおすすめ見どころちょっと教えてください、
はい、これは台風が来るか来ないかですね。これは
これはどうするんですか明日
確かに本当そうだ
な。今のうちになんか行った方がいいんじゃないですか。その
もう台風が来て
やりますやりません、
パッパラーズがもう持ってきた大量の小道具が風に飛ばされないか
心配です
よ。飛ばされてほしいな。
あいつはいつもな、両手いっぱい小道具持ってるから、
はいはい、
あ
の仮面ライダーみたいな小道具全部飛ばされてほしいな。頭が腕がっつって
あんなに持ってるのにこの容量悪いですよね、運び方のね
確かに
一番オリジンで道具作りうまいですからね彼らは、
はい、もう僕たちはもう代表に頼るという荒技で言ってますんで、
うんうん、なるほど、
はい、
じゃあ行きますあれ、
はい、じゃあお願いします。
本日のやついきますよ、じゃあ、はいはい、沖縄の本日のダムの貯水率 97.9%、
うん、うん、安定、
まあ安定ですね、まあ、台風も近づいてるんでまた100行くんじゃないかなと僕は思いますけども、はい、
確かに。
さあそしてすっとこどっこいそばショーの本日の第10 46.8キロ。
おはい、そして、加藤ちゃんさんが当たってます
すごい
加藤ちゃんさんハイペースだな。
最近よく当てるようになってきてるな。
なんかグラフ、折線グラフみたいの作ってんのかな、
統計取って
大体今回これだなみたいなね。
いやそんな暇じゃないよ。
じゃあ言います、
メール来てるんで、はい、
お昼はちなみにお好み焼き牛丼というのを食べました。
好きやだ。
先日は嫁の実家の久米島に行きました、
うん、
いろんな食べ物、車エビや知らん魚の刺身やカツオのたたきなどを食べましたが、一番美味しかったのは飛行機の中で食べたハイチュウでしたぜひ久米島に行った時はハイチュウを食べてみてくださ い,
いやどこでも食えるよ。
一番お笑いどころを考えて今抜けたけど、
いや、ね、素晴らしいね。
いやでも今までで一番面白かったっす今までなんか投げやり感というか、
確かに、
どうせ読まれないだろうか 感が
なるほど、うん、
ちょっとにじみ出てましたけど、
ラジオで言ってしまったんで、はあ、もう離婚確定ですね。実家の人に怒られて、あんなにお前のために金出して準備したのにお前、
あそれか、懐中懐
残念ですね。
じゃあこれはちょっとそこだけ切り取って、ね、うん、SNS で広めたいと思いますんで、ショーがこう言ってましたということをね、
はい、ヤカトちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございました、はい、メールでの参加もありがとうございます。終わりますか。
なんかね、はい、告知はもう大丈夫なんですか。もうベンビー会とかそんな。
もうベンビー会も、はい、明日ありますし。
なるほど。
でまたこのベンビー会メンバーが出る潤斗介のビアガーデン、
うん、
毎年やっている、まあ、イベントがありまして、これが9月の20日の金曜日に、
はい、
チャージ1000円 で、
はい、
であと食べ飲み放題4時間、これ3000円ベッドで、うん、まあ、4000円あれば4時間楽しめるよっていうライブがありますんでね、うん、
デコリンさんも来ますし、
うん、でベンビー会のメンバーがゲストでネタをやるっていう ね、はい、
ラムも来ます、
うん、19時飲み放題開始の20時ライブ開演というね、うん、流れで宜野湾キユナの B サイドというところでやってますんで、そちらもぜひよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
終わりますか、
はい、
じゃあ水曜オリジャンはお相手はしんとすけしんと
しんとすけしゅりしみねと
テージャージでした。
ありがとうございました。